こんばんは。このチャンネルでは私の読書録や日々の学びを音声配信しています。今日は J.D. バンスのヒルビリーエレジーについて話してみようと思います。ヒルビリーエレジー、アメリカの繁栄から取り残された白人たち。2016年、無名の31歳の弁護士が書いた回想録がアメリカでミリオンセラーとなったラストベルト、錆びついた工場地帯と呼ばれるかつて鉄鋼業などで栄えた地域の荒廃、自らの家族も含めた貧しい白人労働者階層の独特の文化、悲惨な日常を描いた本書は、トランプ現象を読み解く一冊として世界中でセンセーションを巻き起こす。2020年、ロン・ハワード監督によって映画化もされた歴史的名著が文庫で登場。映画化もされてるんですね。 J.D. バンス、アメリカの副大統領とは何者か。自身の半生を描いた全米300万部突破のベストセラー、今後のアメリカの動向に備えるための必読書。すごいですね。 J.D. バンスさんはラストベルトと呼ばれる地域のオハイオ州ミドルタウンおよびアパラチア山脈の町ケンタッキー州ジャクソンで育つ。高校卒業後、海兵隊に入隊、イラクに派兵、除隊後オハイオ州立大学、イェール大学ロースクールを卒業。現在はコメンテーター、ベンチャー投資家。2022年アメリカの上院議員選挙に向けて共和党オハイオ州予備選に出馬。この文庫本が出た時の経歴ですよね。今アメリカの大統領、副大統領にまでなられたということで、このヒルビリーエレジーはですね、この本を読む前にアメリカの投資ファンドで働く斉藤仁さんという方の世界の秩序が変わる時っていう新書を読んだんですよね。で、斉藤仁さんっていうのは日本人なんですけど、アメリカにも長く住まれていて、でアメリカで、投資家向けの情報発信の仕事をされている、分析とかねされてて、すごい功績を残されている方なんですよ。で NHK の番組に生出演されていて、IGBI の塩野誠さん、ニュースコネクトの日曜版お好きな方は塩野さんご存知だと思うんですけど、この方コンサルの方で、すごい喋るのが面白いおじさんなんですよね。余談ですけれども、ライブドアで、働かれていたことがあって、でフジテレビをに TOB を仕掛けた時に、堀江さんと一緒に、それを動かれていたのが今 IGPI の塩野さんなんですよね。でその塩野さんの、私はファン で塩野さんずっと追いかけてたんですけど、そこで塩野さんが何度も番組でヒルビリーエレジーの言葉をこう発信されていて、でずっと読みたかったんですよね。でそうこうしているうちに、斉藤仁さんと塩野さんが共演するってことになって、その番組を見て斉藤仁さんの本も読もうとなった時に、これ合わせて読んだら面白いんじゃないかということで、2冊、続けて読んだんですよね。で世界の秩序が変わる時もなんかどっかで配信したような気がするんですけれども、あれは、日本人がアメリカに長くいて、アメリカから見た日本という視点で、書かれた部分もあった本なんですけれども、これはですね、J.D. バンスというある種こうアメリカの白人って世界の勝ち組でしょみたいに私は思ってたんですけど、いやいやそうじゃないと、ラストベルト出身の、白人の労働者階級、がどれだけこう経済的にも、文化的にも貧しい状況に かなり過酷で追い込まれているのかっていうことがありありと書いてあるんですよ。で、読み物としてめちゃくちゃ面白かったんですよね。面白いって言っていいのかって話はありますけれども、これは回想録で、J.D. バンスが、生まれ育った、オハイオだとかケンタッキーの、いわゆるこうラストベルト、昔は鉄鋼業とかで栄えた時期もあったのかもしれないんですけど、今はその鉄鋼業が廃れていて、働く場所がない。でどんどん経済的に貧しくなっていって、教育、必要な教育が施されない。で生きていくそのリテラシーっていうのがどんどん低下していく、その負のスパイラルがめちゃくちゃ加速的に回っている地帯の話なんですよ。でそこで、言ってみれば J.D. バンスさんはなんていうかアメリカンドリームを手にした男と言ってもいいのかもしれないですよね。そういう貧しい白人労働者階級のラストベルトで生まれ育ったその文化移動を実現した、私が、これまでの人生をなるべく事実に基づいて、脚色なく書きますという前置きで淡々と書かれた回想録なんですけれども、いやすごいですね。これは映画になったらきっとみんな見るだろうなっていうぐらい、本当にそんなことあるのっていうエピソードがたくさんありました。でまずアメリカの地理的なオハイオの位置関係からなんですけれども、私はね地理が苦手なんでね、オハイオとケンタッキーどこだっけみたいな地図を見ないとパッと分かんないんですけど、いわゆる東の方ですよね、ニューヨーク州があってペンシルベニアがあって、そのすぐ隣にオハイオ、そしてその南にケンタッキー州があると。で、オハイオとケンタッキーのちょうど境に、オハイオ川っていうのが流れていて、そのすぐ、北インディアナ州との、州境の、町にミドルタウンという、ここで J.D. バンスが、生まれたというところがあります。でそこから南の方に下ってケンタッキー州に入っていくと、ジャクソンという町があるっていう、ここが彼のホームタウンなんですよね。でこの地帯はラストベルトと言われていて、ニューヨーク州からこうペンシルベニア、オハイオ、インディアナ州、イリノイでデトロイト、っていう町があって、そこにこうかけての地帯を、ラストベルトっていうんですよね。でそれをかすめるようにアパラチア山脈があると。ラストベルトは錆びついた工場地帯と言ってますけれども、かつてはここで鉄鋼業や製造業が栄えていたんですけれども、どんどん企業が撤退していって工場が閉鎖していった、それによって、職を失った人たち、かつてはね、ここにたくさん の移住をされたんだと思うんですけれどもね、そういう人たちが、職をなくして元の場所に戻ることもなく、ここで貧しい生活を送っていると。でそれだけじゃなくてね、厄介なのはこのヒルビリーの人たちっていうのは、自分たちの正義、キリスト教を信仰する人たちなんですけれども、それとはまた違ったこの地域独特のヒルビリーの正義というものに、あとは家族観というものに強くこう、支配されながら従順に、生きているんですよね。例えば、自分の家族 をバカにする者がいたら、一発殴らないといけないみたいな。殴らずに、なんていうかこう受け流してしまうようなやつは、ヒルビリーの、民とは言えないみたいな。そんなやつは弱虫だみたいな。喧嘩を売られたら買うのがヒルビリーだみたいな。あとはまあ家族のことを誰かに話すなんてヒルビリーの精神に反しているっていう、自分のお母さんがアルコール依存症でとか麻薬中毒でみたいなことを例えば学校の先生に相談するとか、友達に相談するなんてことはもってのほかなんですよね。家族の恥を、外部にさらすっていうことが、はヒルビリーの人たちにとってはそれが自分たちを救うことであったとしても、絶対やらないという、そういうところで育った J.D. バンスなので、もう子どもの時からずっとこういうものだと思って、世界はこういうものだと思って、まあ、大きくなるんですよね。ただ彼は幸運なことに、すごく頭が良かった。そして、彼を助けてくれる祖母と、まあ、姉がいたんですよね。でヒルビリーだけどまともに大人になっている人もいる、まともに生活をしている人もいる、結婚が長続きしている人もいる、まあ、そういうなんか本当に雲の糸をつかむようなかすかな希望だけで、ジェリー・バンスはいわゆる自分を取り巻くヒルビリーの大人たちのように5回も離婚をして、子供が何人いるかももう覚えてないとか自分の母親のように、子供を拉致して高速道路を、もう駆け抜けて心中しそうになるとか、あとは、職に、まあ、彼の母親は看護師なんですけれども、まあ、職場で尿検査があって、ここの人たちっていうのは、まあ、アル中か麻薬中毒かみたいなことなんで定期的に検査があると。でその自分の尿ではその検査に通らないから、息子である J.D. バンスにあなたの尿をちょうだいって言ってくるような母親、の中で育つんですよね。で父親何度も入れ替わり立ち替わりすると。だけど J.D. バンスを救ってくれる祖母だとか姉がいたおかげで彼は、大学に行こうと。その前にその資金を貯めるために一度入隊しようと、海兵隊に入隊して、でそこで、堕落していた自分の体とか精神を鍛え直してもらって、で帰ってきた時には、オハイオ州立大学に一発で合格し、でそこから奨、学金を受け取る形でイェール大学のロースクールまで行くと。でそこで出会った今の、妻だと思うんですけど、何さんだっけな、サシャさんだっけな、と出会って、で最後その自分のヒルビリーでの色濃く残る自分のこうアイデンティティ、ウシャさんですね、ウシャさんっていう奥さんと出会って、ヒルビリーで生まれ育った、まあ、PTSD みたいなものは多分あって、頭では分かっているけどもう体が勝手に動いてしまう。例えば後ろからクラクションを鳴らされたら、黙っているなんて男じゃない、ガールフレンドが隣に乗っていたとしても、信号待ちに止まったらドアを開けてクラクションを鳴らした車のところまで行って一発殴ってやる、それがヒルビリーだみたいな、そういう常にこうファイティングとポーズを取り続けて、攻撃してくる何かから自分とか家族を守らないといけないというような、まあ、異常な極限状態、緊張状態の自分をこう少しずつこう解除していく、そういうことをイェール大学でやって、でそこではとてもいい先生とも出会うんですよね。で法律事務所への、就職もうまくいって、 というところでこの回想録が終わっていくんですよね。本当にこうぶっ飛んだエピソードばっかりで、さっきおばあちゃんのおかげでなんて言いましたけど、このおばあちゃんもめちゃくちゃぶっ飛んでるんですよね。もう口は悪いわ、まあ、アメリカなのでね、銃を持ってて、うちの子供とか家族に何か言ってきたら、この銃が黙っちゃいないよみたいなことをね、本当に銃を突きつけて言っちゃうおばあちゃんなんですよね。で、そのおじいちゃんは、AK スチールというこのラストベルトで、創業稼働していたアーマコスチールと川崎製鉄、まあ、今の JFE が合併してできた AK スチールという会社に、まあ、このおじいちゃん勤めていて、でここの2人がある程度職を手にして、AK というところで裕福だったために、孫を、まあ、自分の娘がちゃんと育てられないかった孫を、まあ、自分たちの手で、時にはこう家に住まわせて育てるみたいなことができたんですよね。で、母親も本当に大変で、でもね、ヒルビリーの人たちはそういう自分を変えるという術を知らないんですよね。これ以外を知らないから、ちゃんと生きていくっていうことがわからないんですよ。だからそれがすごく悲劇であって、例えばそのラストベルトの貧しい地帯をなんとか救済しようという手を差し伸べたところで、彼らは心を開かないんですよね。で、ミドルタウンの住民には誰かを英雄視しないっていう気質があると、少なくとも政治家はヒーローではない。だから、トランプさんの前の大統領であるオバマさんはアメリカで誰よりも尊敬される人で、黒人だけど大統領になった。だけどもミドルタウンの住民はオバマに疑いの目を向けていると。政治家ではヒーローではないし、政治家は彼らにとってはヒーローではないし、オバマは黒人だけどエリートでしょって、私たちとは違うよね、私たちが感じている文化的な疎外感、それがどういうものなのか、誰よりもアメリカ合衆国への忠誠心、愛着というものがあって、どの州よりも自分たちの家族とか隣人、コミュニティに属しているというアイデンティティがあると、だからこそよそ者に心は開かないし、自分たちから救いを求めるというようなことはしない。たとえ子供が育てられないぐらい自分の精神が病んでしまったり荒廃してしまっても、自分の子供を虐待したり、ネグレクトするようなことになったとしても、ミドルタウン、ヒルビリーより外のコミュニティに、まあ、助けを求めに行くというようなことはしないと。そういう、じゃあどうすればいいのかっていう、ここで育った J.D. バンスは政治家になって、まあ、外部の手を救いを必要とはしないけれども、確実に、まあ、この人たちを救っていかないと荒廃していくだけなんですよね。それがきっと J.D. バンスの、まあ、政治家としての、哲学というか通底するアイデンティティになっているんではないかなと思います。いわゆる保守的な立場を取っているというのはそういうことなのかなと思いますね。いやー、びっくりしました。ここまで貧しい白人の地域があるんだっていう驚きですよね。だ、誰よりも J.D. バンスはこのヒルビリーの自分たちの生まれ育ったミッドタウンを 愛しているし誇りに思っているんですよね。で、そういうでも貧しいし、不幸な子どもたちがたくさんいる地域で、きっとそんな地域っていうのは他にもあるだろうと。で、そういう子どもたちを助ける力が私たちにあるんだろうか。こう世の中から阻害されて、引きこもってしまうような地域や子どもを残さないためには、どうすればいいのかと。アメリカンドリームっていうのは実際、今はもうアメリカよりもヨーロッパで貧しい人たちが成功して、大きな夢を手にする傾向があるらしいんですよね。アメリカのこういう貧しい人たちは、文化移動するっていうことに相当なハードルがあるので、それぐらいこう二極化してしまっているので、夢を手にすることができない、そんな状況をどうやったら変えていけるんだっていう、社会政策だけではきっと難しくて、彼らが抱える問題っていうのを、宗教だとか教育だとかそういう根本の思想の部分から、寄り添って変えていかないといけない、きれい事では、ダメなんじゃないかというのが、ジェリー・バンスの、持つ志なんだと思うんですよね。というのがすごくよくわかりました。私が好きなアメリカンドラマでグリーというものがありますけど、あれはオハイオが舞台なんですよね。で、今となってはグリーも結構変でしたよね。あれを見ててもフィンがすごいこう貧しかったし、父親はね軍人でもう早く亡くなってしまっていて、母一人子一人の家庭だったし、あとサムっていうこの白人の金髪の目が青くて、もういわゆるアメリカの白人っていう好青年はすごく貧しくて、自分の家を維持できなくて途中モーテルに家族で住むみたいな生活をしていたし、あれは一体何だったんだろうっていうのをずっと思ってたんですけど、このヒルビリーエレジーを読んで、そういう事情がアメリカにはあったんだっていうのをね、知りましたね。私の子供の時代はアメリカといえばインデペンデンスデイとかアルマゲドンとか、世界を救う世界中のヒーローリーダー国であるというアメリカっていう印象がすごく強くて、その中にこういう人たちがいるっていうことに結構ショックというか、知らなかったなっていう思いですね。今トランプの第2期政権で、バックラッシュが起きているとか、関税の話とか、一体トランプは何が目的なんだとか、行動が予測できない大統領として、世界中が警戒しているわけなんですけれども、アメリカにはやっぱアメリカの事情があって、世界のリーダー国、今までのようなリーダー国でやっぱいられない何かっていうのがある。その一つが、J.D. バンスが副大統領になるようなことにつながったこの、ラストベルトの貧しい人たちの、支持があったから今の政権ができているとも言えるわけで、なぜヒラリー・クリントンは選ばれなかったのかとかね、そういうことを勉強するのはアメリカをまた一つ知る、そしてこれから先世界で何が起こるのかっていうのに驚かないためにも必要なことではないかなと思いました。ということで、今日はヒルビリーエレジーについて話してみました。最後まで聞いていただいて ありがとうございました。ではでは。